ウッドストリームのデジタル生活、お届けしますのは、技術コミュニティウッドストリームネットワークスの木澤です。よろしくお願いします。この番組はマイクロソフトの最新情報と、明日使える Windows の情報、 Windows をさらに活用するパソコンなどのデジタルガジェットの情報など、お役に立てる情報をお届けして、皆さんにマイクロソフトを楽しんでいただく番組です。第741回目の配信になります。はい、ということで暑いですね。もう暑いですねっていうのがなんか当たり前になっちゃいましたけど、結構私の周りもね、体調崩しちゃってる人間がいて、気味が悪いのが、コロナっぽいんだけどコロナじゃない、インフルエンザでもないんだけど、なんかコロナっぽい状況だなっていうところで、ただ、なんかいろいろ検査キットで調べたら、あと医者に行ったらですね、陰性ですって言われて、ということで。よくわかんない、陰性と陽性ってありますよね。ね、あれ、陽性の方が引っかかってる方でしたね。で、あれ、よく、私も、よくみんなでね、コロナウイルス流行った時に、陰性だったって、陰性っていうのは OK なんだっけ、 NG なんだっけとかね、よくそんな話をしてて、どっちがどうだっけって話はよくしてました。まあそんなところ、まあそんなことはともかくですね、ぜひ皆さん気をつけていただきたいなと思ってます。私も今日庭掃除とかでね、外出るんですけど、もうものすごい暑いんですね。うん、で今はさすがにエアコンをつけてやってます。エアコンつけると何が気になるかっていうと、ホワイトノイズみたいなずっと音が入るんじゃないかっていうふうに言われたりするんですけど、そこは割とですね、編集で、ノイズカットしたりしてごまかしとしております。はい、この配信は安西さん、ホワイトカラーさん、ストーさんはじめ合計14名の方にご支援いただいております。また YouTube メンバーシップの方にもご支援いただいております。ありがとうございます。はい、ということで今週のお話はですね、まあ、気になるガジェットだとか、まあ、気になるガジェットだとかですね、あとまあパワートイズのなんかほとんど定番のバージョンアップの話とか、あと Windows 11でリリースプレビューと、Windows 11の7月の機能アップデート、7月の第4週の、日本時間の水曜日ですかねに、リリースがされたアップデート内容、おそらくもう皆さんのところにも入ってるだろうアップデートについてお話をしたいと思います。で多分ね、番組的に皆さんに面白い話からちょっとしましょうか。まあ、アンケート調査でもですね、散財ネタとかもいいですねって言ったんで、まあ、散財実際することはあんまりないと思うんですけど、ちょっと欲しいなと思ってね、気になってる、というガジェットとかをね、ちょっとお話を3つほどしたいなと思ってます。でね、結構何十万と買い物はしたいところあって、まあ何が今一番欲しいかっていうと、ミラーレス一眼カメラね、お前カメラ2台持ってんだろって話ありますけども、ちょっと買い替えで、キヤノンのですね、EOS R7 とか、あそこら辺がちょっと欲しいなという気になってるところがあって、まあできれば予算が許せば、EOS R8 のフルサイズとかも行きたいんですけどね。まあまあそんなところもちょっと気になってるんですが、そのカメラの話をしだすと気に入らない、キリがないので、今回はもうデジタルガジェットネタでいきますけども、まあそんなね、高額なものを欲しい一方で、なんかこうお手軽に買えるなとか、あ、これ良くないっていうものをちょっと見つけました。でね、まず一つ目がね、これ参考レアものショップとかあるのかな。参考のですね、上下2画面拡張モニター。というやつです。これがすごく気になってんですけど、これ今 YouTube の方画面出してますけど、これね、まあ、皆さん外付けモニターとかノートパソコンにつなげてやってたりすると思うんですけども、何が効率いいのかなってことをよく思うんですね。で私2画面モニターを仕事で使ってます。で、家だと今 31.5 インチの LG のモニター 4K モニターとだけなんですね。24インチの IO データのモニターあったんですけど、あれちょっと娘にあげちゃいまして、今隣で使ってますけどね。なんかゲーミングモニターになってますけど。まあそんなところでやってたんですけど、2画面こう横に並べるってことは必ずしてるんですよ。ただ横ってベストなのかなっていうところありましてね、結構首左右に振ったりとかして、会社で使っててもね、ちょっと大変だなって、まあ、うまくこう効率悪いなっていうところもちょっと思っててですね。で、ちょっと思ったのが、これって画面縦にしたらいいんじゃねってことをちょっと前から思ってたんですね。で、今は今ノートパソコン HP パビリオンがここに原稿とか皆さんのコメント読むように置いてあっ て、で、あと実際配信してるのは今 31.5 日モニターをここで使ってるんですけども、これがね、ちょうど縦置きになってるんですよ。実績にね。まあ、マシン別なんですけど、こう縦だとこう目の首を左右に振るより、こう首を縦に振った方が、ちょっと自分としては疲れないかなっていうとか感じがあって、あ、縦の2画面ってどうだろうっていうふうに思ったんですよ。で、そんな時に、これポータブルモニターで15.6インチの2画面を縦で使えるっていう、この上下2画面拡張ポータブルモニターっていうのが、これ参考から出てまして、これね、いいんじゃないかなと思ってます。で、こう畳めるんですよね、まずね。で、16インチノート PC と同じ持ちやすいサイズ感ってことで、おそらく、私もノートパソコン、カバンに2台入れてますけども、1台にしたらこれ1個モニター入るんじゃないかなと思ってます。これ重さどんぐらいなんだろう。重さは、どんぐらいなんでしょう。どっか書いてない。サイズはね、畳んだ状態で幅が362ミリ。で、奥行きが22ミリ、あ、220ミリ。で、幅が畳んだ状態で18ミリっていうから、まあ、ちょっとこれいいかもしれない。取説に書いてるかな。ウェブサイトに何でも載ってるんですよね。スペック表は重量調べたいだけだね。重量1.8キロ。微妙。微妙だな。これ持ち運ぶのは微妙だけど、可搬可能っていう感じですね。結構気合い入れて持ち運ばないといけないっていう感じなんですけども、これは結構でもいいかなというふうに思っています。で、具体的にはですね、ノートパソコンを思いっきり立てかけた状態で、キーボード部分にもモニターがあって、上に普通にモニターがあるっていう感じに広げられると思います。なんかこんな形した変態ノートパソコンあったりするんですけどね。そういったのがあって、これサイズが15.6インチで2画面ということで、で、実際本体とは USB Type-C1 本で接続が可能となっています。でね、これ2画面で USB Type-C1 本で OK なのっていうと、まあまあ OK なようなんですね。で、消費電力は 13.5W って書いてあるんですけども、USB で 3A 以上か。USB の 5V 3A 以上っていうところで、あと輝度によっては、電源が別にあるんで、電源使ってくださいっていうこともできる。AC アダプターもあるっていうことみたい。で、そうですね。USB Type-C でも表示はできるんだけど、明るさはわざと抑えてますと。で、もっと明るい状態にしたいときは外部電源も併用してくださいねっていうことで AC アダプターを使うという感じになってます。だからこれね、割と出張で、私の職場の人も持ってるんですけど、15.6インチのモニターを1個持ってるんですよ。会社でノートパソコン、まあ、14インチぐらいの、支給されてるんですけど、それと別に15インチのモニターを置いて、デュアル画面にしてるっていう、それで出張でね、ホテルの部屋でそういう2画面でやってるって方もいますんでね。だからそんな形にすると、で、さらにこれがもう1画面増えるわけですし、そうなるとちょっと面白いかなっていうか、使い手があってあるかなと思ってます。で、具体的にはその、ノートパソコンと、あとその縦に2画面広げた状態で実質3画面で仕事もできるっていうこともできるし、例えばシンクパッドヨガみたいな使い方、あとよくタブレット系にもあるようにね、デルタ型っていうかこう、三角形に逆に立てかけて、自分も見えて相手側、反対側も見えるってことで、例えば商談とかでお客さんにプレゼンしながらっていう、お客さんにも画面見せてもらって、同じ画面を自分で見てるとかね、そんなこともできるっていうのもありますし、あとは2画面のうち1画面使うとか、あとね、屏風みたいに置いて縦置きで2画面にするとかね。そんなこともできるっていうことで、なんか使い方いろいろと面白いかなと思ってます。で、解像度なんですけど、フル HD でですね、1920×1080 と。まあ、仕事で使ったりする分には十分かな。で、ノングレー液晶で、光沢のないノングレー液晶でスピーカーも内蔵してるし、ベサマウントもついてると、いうものになってます。ああ、これ、ゲーム機もつなげるって当たり前ですね。まあ、そんなこともできるんで、まあ、こんなね、ポータブルモニター、縦2画面のポータブルモニターっていうのがあって、これちょっといいなっていうふうに気になってます。なんだろう、これ、PC ウォッチかなんかでの広告で Facebook に流れてきたのかな。それで見たんですけどね。 参考の、ポータブルモニター、これ型番はあるのか、特に型番は、DUAL、 これ DR か、 DUALDPHBK という型番のようです。あ、なんか書いてありますね、注文集中による出荷遅延の帯ってなってて、やっぱこれ買われますね、結構これヒットするんじゃないかな、これ私ちょっと欲しいなと思っちゃいましたね。ま、で、お値段が、これがまたお得感あるので、39,800円なんですよ。おそらく安い 15.6 インチの液晶モニターって、ね、1万円台で買えるじゃないですか。すると、これ2画面でいくと結構、それなりにお得感あるかなと。で、これ、液晶が見やすいかどうかってね、60Hz って書いてありますけど、まあ、それになるとちょっとわかんないんですけど、今って結構、液晶、安い液晶モニター買っても、そんな悪い感じはしないですよね。いわゆる中華のって言い方してますけど、アマゾンでなんか安いやつポンと買っても、いいよっていうのほとんどなんですよ。なんか買っては安かろう悪かろうだったって人いないんですね。私も職場の人、周りの人は結構液晶モニター買うんですけどね。で、いや、結構良かったよっていうこといるんでね。まあ、ヨドバシとかで見ると、だいたい今日もヨドバシ行ってきましたけど、15.6 インチで2万4000円が安かったかな、まあ、3万円台っていうのがありますけどね。まあ、ヨドバシで買うと、品質も安心っていうところもあるんですけど、まあ、こんなところでちょっと狙っちゃってもいいかなと思っています。はい、コメントいただきまして、ずいこうさん、仕事では27インチ 4K モニター、縦置き、横置きね、横置きの右側に24インチフレッチでモニター、縦置きというレイアウトです。いいですね。私も24インチモニター持ってた時は縦置きしました。別にツイッター見る、X 見るためじゃないんですけどね。割と多分ずいこさんも写真やられても、私も写真で、縦アングルの写真って割と撮るんですよ。で、それをね、編集するときにちょっと表示してみたりっていうのはね、よくやってみたこと。はい、ひざさんありがとうございます。中華製で 2K のものとかもありますね。そうですね。結構いいのありますよね。だからなんか安かろう悪かろうっていうのはなんかこれあんまりないんじゃないかなと。まあ中にはやっぱりこれはっていうのはあるんでしょうけど、なんか結構みんなね、買ってみたら意外と良かったっていうのはね、皆さんの評判ですね。こういうね、モニターのやつね。モバイルモニターそうです。まあということで、ちょっとこれ気になってんだけど、注文集中してやっぱり売れてるみたいですね。再入荷通知の予約を含むって書いてるくらいなんで。というところで、これ参考のね、上下2画面拡張ポータブルモニターっていうのを、まずちょっと気になったなとお話をさせてもらいました。で、あとはね、キーボード2つあるんですけども、ちょっとヨドバシとかのお店で見てて気になったのが、富士通ですね。富士通コンポーネントって、まあ、富士通のキーボードって結構いいんですよ。一時期ひどかったんですけど。やっぱり富士通はキーボードはやっぱり専門家がいて、で、まあ、昔言うとね、富士通コンポーネントのリベルタッチとかだったかな。そういったすごいメカニカルキーボードの ES もあったんですけども、実際その、キーボードの扱い方ってどうだっていうのをすごい研究をされてて、要はヒューマン、富士通で言うとヒューマンコンピューターインターフェース、HCI っていうのを昔からしたんですけど、結構ね、富士通って、人とコンピューターのインターフェース考えてる会社なんですね。例えば、椅子の座り方、机の高さとかね、そんなところまでこう発表してるところもあるんで、これ私も10年ぐらい前にこれ番組の話したんですけど、まあそんなところもあって、まあぶっちゃけね、FMV シリーズで、これは、この配置はっていうのも正直あります。だから、まあ、いいものもあるけど、悪いものもあるっていうところなんですけども、今回これはいいものです。富士通って、モバイルキーボードも出してるんですよ。で、クラウドファンディングの値段が今3万円ぐらいするんですけど、富士通の FMV の、ノートパソコンのキーボードのいいとこだけを、ワイヤレスのモバイルキーボードにして売り出してもしています。今でもお店で買います。3万円ぐらいありますかね、しますかね。高いんですけど、うわ、これしっかりしてるなっていうキーボードです。で、その中で、これ、富士通の FMV コンフォートキーボード KB800 っていうのが出てまして、これ、 富士通キーボードマイスター監修というところでね。で、モバイルキーボードなんですけども、基本的にノートパソコン用のキーボードに点キーをつけたという感じのものなんですね。で、これ何がいいかっていうと、めちゃくちゃキータッチがいいんです。これお店で売ってます。ヨドバシでも売ってるし、ビッグカメラにも置いてあったかな。置いてありますので、ぜひ皆さんこれ見ていただけるといいと思います。すごいローカルなしちゃうと、ヨドバシカメラのマルチメディア横浜、あそこのね、周辺機器売り場で一番手前にも専用のこう、パネルが置いてあって、実機触ることができます。そうですね、ガンダムマスターではないって。ね、そんなとこじゃないんですけど。いいですね、キーボードマイスターってとこでね。うん。で、これがね、やっぱり、打った感じいいなっていう、なんとなく触ってみた感じいいと思ったんですけど、まずキーポットップ。これがね、指にヒットしやすい形状ってとこで、まあこれ、HP はそうじゃないな。Mac なんかもそうですし、レノボとかね、シンクパッドもそうなんですけど、キーボードがね、この指の形にこう、微妙にこう、くぼんでるところがあって、押した時の感じがすごくいいんですね。それと、キーボードを押した時の打鍵感が良くて、これ実際サイトの方にね、こうグラフで書いてあるんですけども、縦軸が押した圧力、あと実際ストローク、横軸にストローク何ミリ押し込ましたかっていうストロークがあるんですけども、押し始めた時にクリック感がポッとあって、で、その後入力した後に手離す時がスッと抜けるっていう感じなんですね。だこれが結果的に、すごく打ちやすいキーになってます。で、実際これ試してみて、そんな説明前にですね、私もこれキーを押してみたら、あれいいじゃん、いいじゃんっていう感じだったんですね。で、キーのストロークが3ミリあるって言うんですよ。これノートパソコンでいくと 1. 点何ミリっていうとこですよね。深いキーストロークで、で、薄型のキーボードなんで、ノートパソコンっぽいキーボードでありながら、3ミリもあるっていうところでね、これすごくこう、タッチした感じがいい感じがした。うん、それと、なんかね、3段階オーカー圧設定っていうのがあって、押す力の力、押す指の力の違いを考慮して、キートップごとにですね、反応荷重を調整してますっていう。凝りすぎだろって感じするんですけど、キーボードで言うと、真ん中でですね、例えば皆さんキーボードをお手元の見てもらって、DF、G、H、J、K とか、あそこの上下のね、E から Y とか、あと C から、M の横の大なり小なりのところ。ここのところが、まあよくお好きで普通に押せるキー。で、重いキーボードが、つまりパーンと押すようなキーボードですね。これがスペースバーとか、そのスペースバーの左右の無変換無変換のキーだとか、あとエンターキーだとか、あとはファンクションキーとか、テンキー。これって割とこう強い力で打つっていうふうに思ってるし、まあ、でしょうね、富士通はね。で、私も言われてみれば、あ、そうだなと。点キーで数字打つときってね、嫌じゃないですか、エクセルの数字パンパンパンパンパンって打ったりすると思うんですけど、ああいうのも、結構、今、コメントが、あ、戻った。はい。はい。まあ、そういったね、強く打つっていう感じするんですね。強く打つっていう感じがするんですね。まあ、そういったところと、あとそれ以外のキーボードは軽いキータッチでなんとかなりますよ。だなんかどうなんだろう。指の配置の人差し指のよくと押すところに通常のこのキーの重さをやって、それ以外のこう、小指とかね、人差し指とかね、薬指とかね。そこでね、キーを押すところは軽くいけますよっていうところを調整してるということらしいです。いやいや、考えられてますね。ここまで考えられたキーボードってあんまりないんじゃないかなと思います。いや、そしたら別のメーカーやってるかもしれませんけどね。うん。それとね、これ一番気になったのが、キータッチ、静音仕様なんですね。静音仕様ですごく静かなんです。オンライン会議でペチペチとか、カフェでね、ペチペチ打つやつとかっていうのもいると思いますし、あとは、私なんか夜こう打つと、うるさいって言われるんですよ。で、おっしゃる通りで、私普段は、聞こえたかな?これ、 フィルコのですね、マジスタッチっていう茶軸のキーボードを使ってるんですけど、これうるさいんですよ。カチカチカチカチ。というのがあって、普段は、ロジクールのね、静音キーボード。これ、今、マウスとセットで4000円ぐらいですけどね。これが結構意外と良かったりするんですけど、これを使ってますけども、やっぱりね、静かな、夜中静かな方がいいんですね。うん、でも静かなんだけど、キータッチ感は欲しいなっていうところもあって、うん、これはすごくいいなと思いました。ですから、まずキータッチ感がゆえに静かなタイピングってところで、静音キーボードになってるっていうのもちょっとポイントかな。あ、それとね、これまたロジクルっぽいところがあって、Bluetooth でも接続できるんですけども、あとは、USB のレシーバーもついてまして、まあ、なんかここロジクルっぽいですよね。これがあって、USB レシーバー1個と、Bluetooth3 機、切り替えで全部で4つのデバイスに対して、接続ができますと。マルチピアリングですというとこと、キーボードの上の方にスイッチがあって、USB レシーバーで使うか、Bluetooth の1番、2番、3番でどれで使いますかっていう切り替えボタンもあるんですね。もう思いっきりロジクルしてますけども、そんなとこまで切り替えもできるという感じになって。うん、それとね、これ欲しいなと思ったのが、ファンクションキーの横に自由に設定できる3つのキーがあるんですよ。例えば、コントロール C とか、メールの提携ボスだとか、アプリの起動だとかっていうのを割り当てられるっていう3つのキーがついてます。ということで、ぜひね、普通のキーボードを使ってる方に、コパイロットキーをここに割り当てるとかね、そんなこともできると思います。これなんかメモリー機能というところで、よく使うショートカットキーとか定型文などを登録してワンタッチで入力することができるっていうところで、そんなところもあるんでね、うん、なんかちょっとこうキーボードとしてしっかり作ってる上に、マルチデバイスだったりこうメモリー機能付きのファンクションキーがついてたりっていうところがあって、面白いなと思います。でね、これポイントがお値段が安いんですよ。これだけのキーボードにして、私これバーッと見たら多分ロジクルの K800 同じような型番ですけどね、結構薄型のいいキーボードありますけど、21,800円かな、今日でヨドバシで見て、だからここで言うと富士通でいくと、まあ、そのぐらいするかな。で、モバイルキーボードがすでに出てるんですが3万円台なんで、いや、いい値段すんだろうなと思ってたら、なんとお値段ヨドバシの店頭で11,000円ですよ。どうします、買わなきゃいいかでしょっていう感じですね。そのところもあって、これはなんか、すごくいいなという、感じがしております。さあ、そこでですね、まあ、今コメントいただいてますけど、あ、草場さんありがとうございます。今度のセッションの情報後で言いますって、ちょっと個人的連絡と、あと、無線は宗教上の理由でって、ああ、ありますね。いると思いますよ。ちゃんと線で USB でつながないとって、マウスとかね、まあ、ゲームをやる方ってまた反応速度の話もあると思いますけども、うん、キーボードは優先、マウスは優先でっていう方もいると思います。それとね、あ、そうだ、草場さんのコメント1個飛ばしちゃってました。矢印キーが小さいのが気になる。これ、そう、鋭いね。あれだよね、村地さんが言ってたよね。のこと個人的な話なんですけど、このカーソルキーの矢印がちょっと小さいというのと、やはりこれってモバイルキーボードとやっぱりね、このジスキーボードの難しいとこですね、キーボード設計の。やっぱり基本的にそのノートパソコンのキーボードって無理があるんですよ。これ私ノートパソコンを買うときも話しましたけど。ね、HP もおかげでこういらない3列があったりとかですね、いらない1列があったりとかするんですけども、ここはやっぱりこういうとこにね影響出ちゃうんですよね。それ以外とかよくできてますよ。バックスペースの横のこのいつも気になってる左上のところって割ときちんと幅が取れてます。まあ、デリートキーが上に行ってすごい小さいのになっちゃってるっていうのはあるんですけどね。うん、やっぱそこは悩みどこではありますね。それとね、前、これ、Facebook でお話したときにお友達から言われたんですけども、ページアップ、ページダウンと、ホームとエンド、 これがですね、独立していないんですよ。FN キーを押しながらカーソルキーを押すっていう。だからカーソルキーの上を、FN キーを押しながらカーソルキーの上を押さない、押すとページアップ、下を押すとページダウン、左を押すとホーム、右を押すとエンドっていうところでね、ここがね、兼用になってんですね。これがいいかっていう。私はね、いや、これ、慣れると使えるって言いながら、いや、どうだろうなってところは正直あります。こんなところがね、やっぱり、コンパクトキーボードっていうと無理が生じるっていうところはね、正直あると思うんですね。あとの一つ言って、テンキーに、これ富士通、ザ富士通って感じですよね。テンキーに0と隣に00っていうのがあります。いかにもなんかこうお仕事用って感じますね。0と、あと00ってキーがあって、これ00通すと0が2つポンポンと入るんですよ。ね。だから0、00って言ったら1000って入るとかね。0をやつを2つポンポンって言うと万とかね、そういうことができるっていうところで。まあそんなところも凝ってるんですけども、どうだろう、ここら辺はね、趣味が分かれるとこだと思います。JP クライスさんも無線系は使っていないです。おお、有線入りますね。草場さん、有線、無線ででも失敗しかけたので、そういう苦い思い出があると。ああ、でもね、あれ？なんかあったよね。ドトンゼロ部だっけ？ ね、あれ、キーボード聞かなくなったっつって。で、私のキーボード上げたんですね。なんかすごいローカルな話しちゃいましたけど。まあ、そんなこともありましたしね。で、あと、随行さんから、でも矢印キーの配列が、凸型に配列されてるのはマシですね。そうですね。この凸型っていうのは、矢印キーが、こう、凸型、凹凸の凸の漢字の型ですね。上のキーが1個出てて、飛び出てて、下に押すキーと左右のキーが下にこう3つ並んでるっていう感じになってます。これまあ、趣味で分かれるところでもありますね、ここはね。これね、逆にね、上の方に左右のキーが置いてあるっていうとちょっとっていう人もいると思いますし。私の HP のキーボードもかろうじてそんな感じになってますけどね。シンクパッドどうだったかな？そこにあるんだけど、仕事用なんてあんまり出したくないんで、後でゆっくり見てみる。まあそんなとこでね、まあ、フルキーボードから見るといろいろとあると思いますけども、まあ、これだけのキーでね、打ちやすさがまあすごくいいんで、で、このお値段っていうところはお得かなっていうところがあって、ひょっとしたらちょっと私の散財候補かもしれないです。ただ一つだけ、もう一つだけ、いや、お前だけだろってほとんどの人から言われそうなんですけど、英語キーボードなんですね。配列は実際配列なんですけど、仮名の刻印がないんです。で、仮名の刻印がないんで、仮名入力派の私はちょっときついなって。だからもう逆にここまでを振り切っちゃうとローマ字入力の方がやりやすいと思うんで、これ買ったら買ったでローマ字入力できるかなと。私は割とそこら辺10年対応しちゃう感じですね。JP クレスさん、キーボードはたくさん買って迷走しましたが、現在は E 元素のキーボードで落ち着いています。会社は赤軸でアパートは青軸です。E 元素いいね。私もね、E 元素は、アマゾンとかよく見るので、ゲーミングキーボードね、E 元素って小文字のアルファベットの E に元素記号の元素と書いて E 元素。4000円ぐらいだったかな、今ね。まあ、そのぐらいのね、音で、聞こえるかと思うよ。音っていうか、音っていうのはキーボードの音で、キーボードの音なんですけども、結構赤軸で、アパート青軸が、個人的青軸は結構カチャカチャうるさいんですけど、中にはキータッチがいいかなっていう人もいますし、これ E 元素のキーボード結構いいですよね。はい。あとは、テンキーレスです。これはね、微妙なとこで、私、ロジクールの K なんとか805だったかな。キーボード持ってたんですけど、赤軸のすごく打ちやすいキーボードだったんですけども、あれがね、テンキーなかったんですよ。ただ、テンキーあるつもりで、ノートパソコンだとそんなことないんだけど、テンキーあるつもりで、ついに数字を打つときにテンキーが右側に手を持ってっちゃう。それで、キーボード、据え置き型のキーボードでテンキーがないのは、ちょっと慣れの関係できついなっていうのはね、ちょっとありました。 ついこさん、周りに迷惑がかからなければ、青軸のカチカチがいいという感じですね。ああ、そうですね。本当にスイッチですっていうカチカチですよね。あれでも絶対私職場じゃ使えないですね。恐ろしくて周りに迷惑かけんじゃないかっていう感じがします。まあそんなところもありますし、あとは、草場さん、US キーボードでシルバー軸に落ち着いてます。あれ？シルバー軸ってどうなったんだっけな。ちょっと調べてみますけど、どんな感じだろう。US キーボードか。やっぱりね、プログラマー系の方で US キーボード多いですよね。はい。あとは、数字打ち込みの際は USB 付きの電卓キーボードみたいなやつですね。ちょっと。はい。あ、USB 付きの電卓か。使えるという。あ、なるほど。まあまあ、そこまで付けちゃうのもいいかもしれないですね。まあ、ところで、やっぱりキーボード皆さん、こだわりがいろいろとあるかなと思いますけど。まあ、そんなところで。ちょっと A 字配列かなっていうところありますけども、この結構、その富士通の、FMV コンフォートキーボード KB800。これ結構ね、ちょっと注目かなと。それともう一つ。もう一個キーボード。ガジェット T なら今回キーボードネタでした。エレコム。エレコムが、これ発売したのは去年の10月なんですけど、有線接続のメカニカルキーボードでレジロっていうシリーズを出してるんですね。で、エレコムってこう、ね、安くてね、お手軽っていうところもあるんだけども、このね、レジロっていうシリーズ、キーボード、実際お店で触ってみたら、これまたね、打ちやすいんですよ。で、これも赤軸、いろんな種類なんですけど、私は赤軸の静音キーボードですね。というのがあって、これがね、これはもう本当にフルの、普通のフルサイズのキーボードになります。で、これもそのキータッチもすごくいいし、あとね、はい、これ皆さん、結構いますね。有線接続派の皆さんね。USB Type-C で接続しますっていう。脱着可能な USB Type-C なんで、キーボードがこう、豚の尻尾みたいにこう、出るので嫌だった方も、私なんか結構そうなんです。有線キーボードそれがあるんで嫌だってなんですけども、キーボード側にも USB の Type-C のコネクタがあって、USB のコネクタがあれば、目の前に短い USB のキーボードのケーブルさせば、ノートパソコンでもすぐ使えるってこともできますんで、そこの配線取り回しはすごくしやすいか。これちょっとポイント高いかな。10キーレスのサイズのものもありますけども、私今回見たのは10キーのやつがちょっと注目。で、キーボード赤軸と、静音赤軸と茶軸ということで、まあ、どれも私の好みなんですけども、私今回見たのはこの静音赤軸っていうのがね、いいかなと思ってます。これ、打ってみてやっぱりすごく静かなんですね。まあさっき言ったように、ちょっと夜うるさいっていうのがあるんで、静かな方がいいかなっていうと、この静音赤軸っていうのがすごくよくて。というところでね、このね、エレコムのレジロっていうキーボード、これもまたすごいいいかなと思ってます。でね、お値段なんですけど、実は昨日まで思ってたのが、これね、1万円、1万1000円ちょっとで買えるんですよ。で、1万1000円なんで、あ、これもいいじゃんと思ってて、今日ヨドバシで、現物また見てみたら、値段上がってました。多分8月1日で値段上がったかもしれないです。1万5000円になってました。まあ、ヨドバシで1万5000円なんで、まあ、10%ポイントつくんで、多分アマゾンとかで買えると、多分1万4000円とか1万3000円台になるかもしれませんけど、ちょっと値上がりしちゃってましたね。でも、このね、エレコムのレジロっていうのは、これもいいかなっていうところで、実は、ちょっとこれもいいかな、買ってみちゃおうかなっていう。さっきの富士通のモバイルキーボードもいいんだけども、これも家で普段使いする。まあ、普段は、茶軸のね、昼間は、茶軸の、このフィルコのマジェスタッチ使おうと思いますけども、こう夜中とかはこのレジロにするとかね、そんな風に思ってます。で、これも一つ、字数配列なんだけど英語キーボードな、まあそういうところもあって、仮名の刻印がないんですね。まあそんなところはちょっと、まあ仮名入力派にはちょっとき、あのちょっと考えるところあるかなと思いますけど、まあそんなところもあってですね、これも注目 で、ひょっとしたらこれは買うかもしれないかなっていうキーボードですね。まあそういうところでね、今回ちょっと気になるガジェットということで、まあ上下右画面のポータブルモニターと、あと富士通のコンフォートキーボード、それと、エルコムのレジロっていうメカニカルキーボードのお話をさせていただきました。さあ、ちょっとどれも微妙に散財できる金額のものなんで、まあこれちょっと注目したいなと思ってます。まあ今後もね、買う買わないはともかく、ちょっとこれ気になるものがあったらね、お話ししたいと思いますね。よろしく。やっぱりなんか1時間ぐらいここで喋っちゃいそうだな。じゃあちょっと、あとはサクサクっといきますかね。じゃあすいません。マイクロソフトネタで、お話しいきたいと思います。今回なんか長くなっちゃった気がするんですけども。パワートイズの話をします。で、パワートイズがですね、バージョン0.83がリリースされました。おそらくもうパワートイズ入れてる方はね、自動アップデートでも連絡が来てると思いますし、まあ、通知が来たら自分でアップデートする感じなんですけども、そんなことが、で、0.83も上がってるという状況です。もしね、手動アップデートされてる方は、あと GitHub からソースで落としてるっていう方は、ちょっと見ていただければなと思ってます。で、今回、0.83で何が変わったかというと、Awake というね、Awake か、というソフトがアップデートされてるって、まあ、それ以外ちょっといろいろバグ修正とかが。で、この Awake ってどんなやつかというと、これ Windows を強制的に使用中にさせるというプログラムです。よく皆さん、こう、省電力だとかセキュリティ上で、一定時間操作がないと画面を消したりとかロックアウトするとかね、そういうことやってると思います。ただ、なんかこう、処理をしてるときに、普段はそういう設定のパソコンなんだけど、どうしても今、スリープモードに入っちゃ困るとか、画面が消えちゃ困るっていう時ってあると思うんですね。なんかこう、自動操作させてるときだとか、測定してるとかね、連続操作、どうしても画面入れてオンにしてなきゃいけないっていう状態あると思うんですけども、私もそういうことよくあるんですけどね。その時に、このプログラムをオンにしとくと、とにかく何かやってるように見せかけて、絶対 Windows を、Windows から見ると誰かがずっとマウスとかキーボードを使って操作をしてるかのように思わせられるんですね。ということで、結局絶対スリープモードに入らないというためにするプログラムです。で、これ、どういう設定があるかっていうと、何もしないっていうその普段の電源プラン、例えば1分間操作しなかったら画面消します、スリープモードにします、例えば10分間操作しなかったらサインアウトするとかね、まあそこまでしないと思うんですけど、そういうことをやるんですけども、そういう設定をしている場合はそれに従うというのと、あと無制限に起動したままにするっていう、これ1回設定するともうずっとなんか使ってるからのように見せるとか、あとは一定の時期間、例えば今から30分間だけ何かを操作してるかのように見せるだとか、あとは有効期限ですね、何月何日の何時何分までずっと操作させてるっていうことにしておきたいとかね、そういったね、モードがいろいろ切り替えられるんですよ。で、今回その機能自体は絶対変わってないんですけども、画面の下の方にタスクトレイにこのアイコンの状態で表示されるのがあって、まあ、コーヒーカップみたいな絵が出てくるんですけども、それぞれの状態っていうのが見せられる。例えばこの無制限にしましたったらね、無制限のこの無限大のマーク、これがアイコンにつけられたりとかっていうことで反映されるとか、あとツールチップの機能でこのタスクトレイのところにマウスカーソルを持っていくと、今のこのアウェイクの状態があと29分30秒続きますよっていうのを表示してくれたりとかっていうことをね、してくれます。というね、そのアイコン表示の、改善をした、まあ、直したっていうところは、このアウェイク機能の新機能です。それ以外はバグ修正なんですけども、このパワートイズの0.83では、そこら辺の修正が加えられているという。まあ、そんなところで、ね、パワートイズの話をさせてもらいます。じゃあ次の話ですね。明日の Windows が見える Windows インサイダープレビューの話をしたいと思います。リリースチャンネルは前回お話した内容から変わってないんですけども、今回お話しするのはですね、 Windows 11の 24H に、今年の秋口に出る、まあ、バージョンアップですね、 24H2 のリリースプレビューが出たということでね、これの話をして、ビルド番号26100-1297ということで、おそらく 24H にはビルド番号26100っ っていうのが基本になる。今の Windows 11は、22631ですね。ベータ版は22635になってだと思うんですけども、まあ、これが231にはそうなんですけども、おそらく 24H には26100というのが、来ると。今回ね、これどういったところが変わってるかっていうか、実際もうここまで来ちゃうと、すでに今までインサイドプレビューでお話してる機能が入ってるんですけども、リリース候補版なんですよね。リリースプレビューなんで、ほぼ間違いなくこの内容が 24H2 というバージョンでは適用されますという。で、まあこれずっとお話した内容なんでさらっといきますけども、例えば6画面に今天気予報が出てますけど、株価だとか、まあメジャーリーグとかですけど、スポーツ情報が出たりとか、これ今使ってる、Windows 11にもう入っちゃってますけどね。それとか、あとはスタートメニューで、スタートボタンを押すと、アカウントマネージャーと自分のアカウントをクリックすると、今までログアウトまでしかできなかったのが、こう、アカウントに飛ぶためのリンクだとか、そういうね、メニューが出てきます。で、おそらくこれ先々に OneDrive の残り容量だとか、Xbox ゲームパスのアカウント申請状況だとかっていうのも出てくると思うんですけども、まあそういったのが出てきますというところと、あとは、こう、スタートメニューにですね、こうアイコンがありますけども、それをドラッグ&ドロップで、タスクトレイにこう持ってくることができる、登録ができるというところで、今 YouTube の方はわざとライトルーム、スタートメニューのところにあるライトルームを、タスクトレイにこう回してドラッグ&ドロップして持ってこれましたけど、これもうできちゃったんですよね。うん、これ通常版の Windows なんで、Windows 11なんですけど、まあ、そういったことができますというところと、あとは、ファイルエクスプローラー。ここでね、タブがあるんですけど、ここにタブを複製と言うと、もう一個のタブに同じタブの内容ができますというものがつきますっていう。これも今すでにできてるし、なぜか前回のインサイダープレビューのカネレチャンネルでもできますって言ってて、何を今更と思ったんですけど、まあ、そんなことができるようになったというとこと、あと絵文字のサポートですね。これも何度も話してますけど、絵文字のサポート。あとは、Windows の共有、けどですね、タスクトレイで右クリックで共有っていうとこうメニューが出てきますけど、まあ、そこら辺がね今までこう何度もお話をしてて、まあ入ってる内容なんですけども、そこでね、例えばその×ボタンを押すと閉じるすると、これ Windows 共有って一回その小画面を出して別のとこマウスクリックすると消えちゃってたんですけどね、画面が勝手に閉じられたんですけど、勝手に閉じないように×ボタンで閉じるようにしましただとか、うん、あとは、共有機能で、Teams、これ多分企業向けですかね、Microsoft Teams のチャンネルだとかグループチャットに共有するものだとか、あと QR コードを出したりとかね、うん、あとはその、自分宛に送るんだけど、Microsoft アカウントとのサブアカウントで使ってる、例えば、Google の Gmail だとか、ヤフーメールとかっていうのは私サブアカウントで結びつけてますけど、そっちに共有させることができるだとか、あとこんなのいるかっていうのがありますけど、共有ボタンを押すとファイルのクリップボードのコピー、普通にコントロール C を押しゃいいだろうって気がするんですけども、それもサポートされるっていうところでね、いろいろ入って、まあそんなところでね、共有ができますっていうところで、まあここは逆にここを押さえておくと、 24H2 っていうのが出たけど、これって何のバージョンアップしたのって時に、この内容が入ってるってことがね、ちょっと明言できますんで、ちょっとこれ押さえておいていただければいいと思います。あと、Windows のバックアップですね。これちょっとね、追ってこう、詳しくお話をしたいなと、深掘りしたいなと思ってるんですけども、サウンド機能のバックアップをしますって。これもすでにインサイダープレビューでもお話ししましたけど、そんなことができますとか。あとは、設定画面ですね。まあ、そこら辺でこう、Xbox のゲームパスの情報だとか、あとはアカウントにリンクされた、これどうしようかな、表示すると私の個人情報は出てこねえか、大して出てこないか、設定の方画面っていうところに、推奨の設定で今 Bluetooth の接続だとか OneDrive の状態だとか、ホームページのね、デスクトップの、まあ、デザインどうするかとかね、そういったのが出てくるんですけども、まあ、ここに対して、 Xbox ゲームパスの情報とかっていうのが出てくるということになります。これちょっとまだ出てこないですけどね。うん、そんな、ところも、な、どこかな。あとは何度言ったら、PC の名前変更するだとか、日付と時刻を変更するってところが、Windows 10のデザインの状態のままだったんで、これが Windows 11に共通化されますとかね。そんなところ。なとこだったかな。僕にもいろいろあるんですけどね。まあ、これ詳しくは、今月のドットネットラボで話をします。ちょっとこれのネタをね、追おうかな。うん。まあ、というのがね、今、リリースプレビューってことで出てますんで、まあ、品質もまあまあ安定してるってところもあるんで、ちょっと先行して確認したいなっていう方とかは、入れていただいても、まあ、あくまでもインサイダープレビューなんで、品質は二の次ですよってことは認識していただいた上で、ちょっと入れていただいてもいいか。はい、まあ、そういうところでね、今回、Windows 11 Insider Preview のリリースプレビューチャンネルで、241のリリースプレビューチャンネルが出ました。で、これ以降も何度かリリースプレビューチャンネル出ます。すでにもう出てるんですけども、改めて出すってことをやってますんで、おそらく、だから、8月の機能アップデートとか、9月の機能アップデートっていうのも、これにどんどん入ってくるのかなと。うん。ということでね、Windows 11 Insider Preview、リリースプレビューチャンネルのお話をさせていただきました。今週は長くなっちゃったな。じゃあこれ最後いきますね。本当は先週ぐらいに話しておけばよかったんですけども、Windows 11の7月の機能アップデート、もう8月になっちゃいましたけどね、7月の機能アップデートについて、お話したいと思います。で、Windows 11って通常のアップデートで ABCD ってリリースがあって、通常その第2火曜日の日本アメリカ時間の第2火曜日の翌日、日本で行くと大抵は第2水曜日になるんですけども、まあ、そこでね、セキュリティアップデートっていうのは、まあ、B リリースということであるんですけども、その後、第3週だったか第4週で、C リリースもしくは D リリースというところで、機能アップデートがあります。で、この中の、今回は25日だから、デイリーリースですね。ABCD のデイリーリースということで、機能アップデートがありました。で、この機能アップデートがあるのは全員じゃないんですね。どういう設定してるかというと、Windows アップデートで、Windows アップデートの設定の項目で、利用可能になったら最新の更新プログラムを入手するって、そう、オンにしてる場合。この人に対して、リリーリースの機能アップデート。で、これがね、7月25日に来てるんで、これをオンにしてる方は今すでにこの機能が入っています。で、おそらくですけど、入ったり入ってなかったりってあるかもしれませんけど、これ8月の、第2火曜日の翌日だから、8月の14日だと思うんですけどね、に、Windows アップデートが、セキュリティアップデートがあるんですけど、このタイミングでこれが入るかもしれないです。で、これがね、その7月の機能アップデート、どんなのが入ったかというと、これ、タスクバーの機能で、この下の方にね、タスクバーがありますけども、ここにね、Windows キーと T のキー、東京の T ですね、Windows キーと T のキーを押すと、タスクバーにアイコンがフォーカスされるんですけども、例えば、P って押すと、パワーポイント、パワートイズとかね、あとは、マイクロソフトの M を押すと、マイクロソフトエッジ。これ、マイクロソフトストアとか。あと、V と押すと、ビジュアルスタジオコードとかね。つまり、タスクトレイをフォーカスさせた状態で、Windows キーと T のキーを押して、その後、アルファベットを何か打つと、それを頭文字にしたタスクトレイ上のアプリが立ち上がる。もしくはフォーカスされるというところになります。うん。まあ、といったところがね、新しく入ってますんで、これ結構面白いんでね、ぜひこうちょっと使ってみていただくといいかなと思ってます。はい、草場さん、なるほど、続きはドットネット勉強会。はい、今の話をきちんとまとめて、あと前後、こう、なんかそれっぽい、まあ、私得意なの、なんかそれっぽい、おおと思わせるような雰囲気を作るね、仕上げて、ちょっとこう、聞いていただいているかに、こう、30分の時間枠で、あ、なるほどってことを持ち帰っていただけるようなところを、まとめたいと思います。そこは、よろしくお願いします。やります。 なんだっけ。うん。まあ、そんなところが、インサイダープレビューじゃない、じゃあ、じゃあ、4月の機能アップデートも入ってるんですけども、それ以外のところでですね、なんとかあったかな。あ、タスクバーのところでもう一個ね、タスクトレイがあるところで、右クリックして、メニューが出てきますけど、例えばタスクバーをピン止めから外すとか、ウィンドウズを閉じるとかありますけど、タスクを終了させるという、この悪魔のようなメニューがあります。これ、皆さん使ってますかね？意外と使われてない、知らない方も多いと思いますけど、これを押すとどうするかっていうと、ウィン、シフト、コントロールキーとアルトキーとデルキーを押したところで、タスクトレイが、タスクマネージャーが出てきて、このプロセスを落とすって強制的に落とす技がありますよね。それを右クリック1個でやってしまうということです。例えばそのハングアップしたプログラムを落とすだとかね。そんなことができるというのは、この右クリック、タスクトレイの右クリックから一発でできるようになってます。ただよくね、Excel がなんか反応なくなって帰ってこなくなっちゃったっていう、強制的に落とすかっていう時とか、そういうとこあるんですけども、それがね、タスクトレイから、タスクバーのアイコンからできるようになってるんですね。ただ、普通はできないです。で、どうやるかっていうと、設定ね、設定で、システムを選んで、開発者向けっていう、ここにいると多分草場さん以外いるのかな 開発者向けっていうところに、タスクの終了、タスクバーのタスク終了を右クリックで有効にするっていうスイッチがあるんですね。これ通常オフになってます。これをオンにしてみると、右クリックをしてタスクを終了する。例えばこう、ビジュアルスタジオコードをこうやって立ち上げた状態で、ビジュアルスタジオコードで右クリックしてタスクを終了するっていうと、有無を言わさず落ちます。こんなことがあるんですね。うん。この落とし方はいいかっていう話は、まあ多分開発者向けなんですよ。おそらく自分で作ったプログラム、デバッグ中のプログラム落ちなくなっちゃったんで落とすのに便利だとかっていうことがあるのかなっていうところで入れてるんですけども、そんなのができるんですけど、これね、結構前からできてたかもしれないんだけど、今回はそれをやるときに、応答がありませんけどいいですねっていうのが1回前ポッとダイアログで出てたんですけども、それのメッセージも出さずに、有無を言わさず落とすようにしましたっていうのがね、今回のアップデート内容です。あ、どうですかね、これ。あ、草場さんもタスクのシール出てきたってこと知らなかったのかな。うん。あ、じゃあ今度のドットエントラバーおって言われるかな、これ。開発者が多いんですよね。うん。はい。これ結構もう有名な話なんでね、知ってるよって方もいると思いますけども。まあ、そんなところがありますんで、それが今、7月の通常のインサイドプレビュー参加しなくても、機能アップデートでこれが入ってくるという感じになってますんで、まあ、ちょっとね、使ってみていただくといいかな。はい、ありがとうございます。なんかすいません、皆さん、お付き合いいただきました。なんか、今週は1時間越しちゃってる。まあ、編集すると分かりませんけどね。まあ、絶対キーボードの話しすぎたなっていう気がするんですけども。まあ、そんなところで、ね、今週の話としては、私の気になるガジェット、ポータブルモニターとキーボード2種類の話と、あとはパワートイズ、あと Windows 11、24H2 のリリースプレビューの話と、あと Windows 11の7月の機能アップデートについてお話をさせていただきました。というところでね、8月の機能アップデートどうなるかな。ひょっとしたら、これ入ってたらドットネットラボでも話しますよ。あ、でもね、多分あれだな、ドットエントラボの後だろうな、8月は。うん。まあまあ、そんなとこでね、ちょっとこれからの8月の機能アップデートもありますんで、お話をしたいと思います。で、いずれにしてもこの7月の機能アップデート、8月14日の Windows アップデートで入る可能性もありますんで、まあ、注目ポイントはタスクが終了できるっていうところとかね、まあそんなとこだと思いますんで、ちょっとそこら辺こう、ポッと見てみるとね、いいかなと思ってます。あとね、企業によっては Windows 11もう導入を始めてるところもあると思います。実際私の会社も入れてます。ほぼほぼ今切り替わってるかな。結構皆さんね、メニューが真ん中になっちゃったとかね、右クリックしてコンテキストメニューでテキストの新規作成とか、ビットマップの新規作成ができなくなったとかね、 なんかコピーペーストが変なアイコンだけになって見づらくなったとかね。他に何かあったかな？いろいろあるんですよ。で、それ全部私が説明して、ブログを紹介してってやってたら、木澤さん、Windows 詳しいんですねって、いや、ですからと思ったんですけど、まあ、そんなところもね、あって、結構、まあ、何言いたかって、企業でも導入始めてる方も多いと思います。で、その際に、今、企業に入ってるのは、意外とね、22H2 だったりするんですよね。せめて 23H にしてくんないかなっていうところもあるんですけども、そこはちょっと本当、ギリギリのとこ、今って調整してるのかなっていうところあると。まあ、いずれにしてもこうやって Windows 11もどんどん入ってくるんでね。だから、まあ皆さんこれ、お仕事でやってる方、今でも Windows 10なんだよって方結構おられると思いますけども、先々にこう Windows 11もう近づいてきますし、2025年の10月で Windows 11入るんで、そこは結構、本当に目の前迫ってるんでね、ある意味ね。突然10月になって騒ぐ、去年、来年の10月になって騒ぐっていうのは、多分 Windows XP と Windows 7とかで結構皆さん痛い目に遭ってるんで、そういうことはあまりないのかなっていう気がするんですけども、結構こういった技術っていうのはちょっと注目してってもらって、で、Windows 11になった時に、いや、Windows 11こうなんだよってことで、ちょっとこの番組を参考に皆さんドヤ顔していただけると嬉しいかなと、そんなふうに思います。はい。今週もお聞きありがとうございます。この番組では Microsoft Teams を使ったオンラインコミュニティを用意しています。この番組の編集後期や裏話、Microsoft の最新情報やパソコンなどのデジタルガジェットなどの話をしています。ご参加ご希望の方はお申し込みフォームからお申し込みください。お申し込みフォームのリンクは番組の概要欄と X ハッシュタグシャープウッドストリームでお知らせしています。YouTube のご覧の方は QR コードの方からアクセスしてみてください。また、この番組はクラウドファンディングキャンパイのコミュニティにより皆さんのご支援をいただいて配信しております。このクラウドファンディングは創作活動を継続して支援するサービスで月額500円から支援できます。1回だけでのご支援も可能ですので、ご協力いただける方よろしくお願いします。ご支援は番組のサーバー代、配信機材の維持、情報収集などの書籍代などに使用させていただいています。こちらのクラウドファンディングのリンクは番組の概要欄と X のハッシュタグシャープウッドストリームでお知らせしています。また、ウッドストリーム、Windows ジャーナル、通称 WWJ として、ポッドキャストで、クラウドファンディングとか、YouTube メンバーシップでご支援いただいた方にの特典として、ポッドキャスト番組でお話した1ヶ月分の情報を雑誌風にドキュメント化して PDF ファイルでお送りします。こちら、クラウドファンディング、YouTube メンバーシップの方対象となりますが、単品販売もノート .com で、行っておりますので、PayPay でのお支払いも可能ですので、よかったらよろしくね、見てみてください。本日の配信も皆さんのお役に立てることを願っています。また次回よろしくお願いします。Microsoft